平光介の立場、菊池寛作。一、匠の神は玄関を上がるとすぐ彦へと又へにすぐ来いと言え、と言って小書院へ入ってしまった。そら、またいつもの感触だ、と家来たちは目を見合わせて二人の江戸家老、安井彦右衛門と藤井又右衛門の部屋へ走って行った。匠の神は女どもに長髪下の紐を解かせながら、どうもいかん。また物入りだ。しょうがない。とつぶやいて袴を脱ぎ捨てると、二人に早く来るよう言ってまいれ。と催促した。しばらくすると、安井彦右衛門が急ぎ足に入ってきて、何かご用で、と言って座った。またえは、お長屋におりますから、すぐ参ります。女ども、あちらへ行け。早く行け。と、匠の神が手を振った。女は半分畳んだ袴紙紐を慌てて抱いて行ってしまった。例の京都からの勅使が下られるが、また接待役だ。は、物入りだな。しかし、ご名誉なことで仕方がありませんな。そりゃ仕方がないが、と、匠の神が言ったとき、藤井又右衛門が、遅くなりました、と言って入ってきた。又右衛門、公儀からこの度、御下校の勅使のご馳走役を命ぜられたが、それについて相談がある。はい。この前、天和三年か、勤めた時には、いくら入費がかかったか。ええー。二人は首を傾けた。藤井が、およそ400両と何がしと思いますが、そのくらいでした、と安井がうなずいた。400両か。その時分と今とは物価が違っているから、400両では、行くまいな。伊藤出雲に聞くと、あいつの時は1200両かかったそうだ。あの方のお勤めになりましたのは、元禄10年。確か10年でしたな。そうだ。あの時1200両だといたしますと、今日ではどんなに切り詰めても1000両はかかりましょうな。匠の神は苦い顔をした。そんなにかかっちゃたまらんじゃないか。わしは700両ぐらいでどうにかあげようと思う。700両?と二人は首を傾けた。少なすぎるか。さあ。二人は浅野が小大名として代々接見している家風を知っていたし、匠の神の感情高い性質も十分知っていたので、それで結構でしょうと言うほかはなかったが、伊藤出雲とて少しも裕福でないのに、その伊藤が1200両かけたとしたら、後藤家が700両では少しどうかしらと二人とも思っていた。第一、近頃の世の中はあまり贅沢になりすぎている。この度の役にしても、肝入りのキラに例の付け届けをせずばなるまいが、これも年々額が増えていくらしい。いいえ、その付け届けは、馬代金1枚ずつと決まっております。それだけでもいらんことじゃないか。キラは肝入りするのが役目で、それで稚魚をもらっているのだ。わしらは、直視地層が役のものではない。役でない役を仰せ使って、700、800両、みすみす損をする。こっちへ、キラから付け届けでももらいたいくらいだ。二人の家老は、うなずくより他はなかった。二。用人部屋へ戻ってきた二人は、困ったなぁ、と言って、腕組みをした。 吉良幸助という老人は家柄自慢のへそ曲がりだからな。家柄ばかり高家でピーピー火の車だからな。殿様は賄賂に等しい付け届けだと一口におっしゃるが、町奉行所へだって、剣山、将軍へ献上した残り物と称して、大名が江戸にいる間、奉行の世話になった謝礼として、物品金子を持参することを言うを持ち込むのだからな。大判の一枚や小判の十枚ぐらいケチケチして、キラから意地の悪いことをされない方がいいがな。もしちょっとした儀式のことでも失敗があると大変だがな。しかし、前に一度お勤めになったからその方は大丈夫だろうが、700両で仕切れとおっしゃるのは少し無理だて。無理だ。直使のご滞在が10日だろう。そうだ。1日100両として1000両。前の時には日に40両で済んでいるが、天和の時の慶長小判と今の吹き替え小判とでは金の値打ちが違っているし、それに書式が上がっているし、ご馳走の方もだんだん贅沢になってきているし。そうさ。出雲だって1200両使っているのに、浅野が700両じゃ。ざっと半分近いのでは、直使に失礼に当たるからな。困った。困ったな。急備客でも立てて、国元の大野か大石かに、殿を解いてもらう方もあるが、大野はケチン坊で、700両説に大賛成であろうし、大石はあだ名の通り昼安堂で、そろばん玉のことで殿に進言するという柄ではないし、困ったなあ。できるだけ切り詰めて目立たぬところは手を抜くより法はない。黙って家来に任しておいてもらいたいなあ、こんなことは。いくらかこんな時にいつものお目合わせがつくくらいにな。悪くすると自腹を切ることになるからな。そうだ。とにかく、まず第一に伝送屋敷の畳替えだ。二人は接待についての細かな費用の計算を始めた。殿中で、高家月番、畠山民部大助へ、この度の勅使供応の費用の見積もりですが、ちょっとお目通しを、と言って、匠の神が報書に明細な項目を書いたのを差し出した。畠山はそれをしばらく眺めていたが、わしにはこういうことはわからんから、きらに。ちょうど来ているようだから、と言って、鈴の紐を引いた。坊主が、はい、と言って手をついた。キラ殿に、ちょっとお手すきならと言ってこい。は。坊主が立ち去ると、とんだお物入りですな、と畠山が言った。この頃の700-800両は答えます。しかし、貴殿は縁殿があって裕福だから。そう見えるだけです。いや、53,000石で270人という士分がおるなど、他では見られんことですよ。裕福なればこそだ、と言ったとき、吉良幸助が入ってきた。浅野殿のこの度の見積もりだが、今拝見したが、私にはわからん。肝入り指南役が一つ。畠山が書き付けを、キラへ渡した。なかなか早いな。どれ。キラはじっと眺めていたが、所持あまりに切り詰めてあるようじゃが、と匠の神の顔を見て、 これだけの費用じゃ十分には参らぬと思うが、と付け足した。700両がでございますか。そうだ。しかし、これまでのがかかりすぎているのではありませんか。無用のついえは避けたいと思いますので。小付は、じろっと匠の髪を睨んで、かかりすぎていても、前々の礼を破ってはならん。前からの慣例があって、それ以下の費用で賄うと、自然直視に対して失礼なことができる。しかし、礼無礼ということは、費用の金高にはよりますまい。それは理屈じゃ。こういうことは、前例通りにしないと、とかく間違いができる。しかし、年々出費がかさむようで。仕方がないではないか。書式が年々に上がるのだから、去年千両かかったものが、今年は1100両かかるのじゃ。しかし、700両で仕上がりますものを、何も前年通りに。どう仕上がる？それは、ここにあります。そう言って、匠の神は書状を差し出した。それは、とくと見た。しかし、そうたびたびの務めではないし、貴公のところは、聞こえた裕福者ではないか。200両か500両。一口におっしゃっても大金です。出す方では。とにかく、前年通りにするがいい。キラの声は少し険しくなっていた。じゃあ、この予算は認めていただけませんか？こんな費用で十分にもてなせると思えん。お聞きしますが、教王費はいくらの金だかと講義で内記でもございますか？何？光月は赤くなった。後の人のためにもなりますから、私この度は700両であげたいと思います。慣例を破るのか。慣例も時に破ってもいいと思います。後の人が喜びます。バカ。バカとは何です。畠山が、匠、と言って叱った。慣例も時によります。匠の髪は青くなって言い続けた。勝手にするがいい。平は拳を震わせて、匠を睨みつけていた。四。藤井が去ると、けしからんやつだ、と、光月はつぶやいた。用人が、浅野から、と言って、藤井の持ってきた手土産を差し出した。それだけか。はい。他に何も添えてなかったか。添えてございません。キャツね。近年手元不如意とか、所持倹約とか、匠と同じようなことを言っていたが。そうか。光月は冷えたお茶を一口飲んで、主も主なら、家来も家来だ。何か申しましたか？バカだよ、あいつらは。揃いも揃ってケチンボーだ。どういたしました？浅野は表だかこそ53,000石だが、他に塩田が50,000石ある。こいつは地業以外の収入で、小大名中の裕福者といえば、五本の指の中へ入る家ではないか。それに手元不如意だなどと何を言っている。まったく。くだらぬ手土産一つで慣例の金さえ持ってこん。 大判の一枚、小判の十枚、わしは欲しいから言うのじゃない。慣例は重んじてもらわなけりゃ困る。一度前に勤めたことがあるから、今度はわしの指図は受けんという腹なのだろうが、こういうことに慣例を重んじないということがあるか。地層費をたった700両に減らすし、わしに慣例の金さえ持ってこん。こういうこと、主人が何と言おうと、家の長老たるべき者が良きに計らうべきだが、藤井も安井も三冠の利で、事務ということを知らん。国家老の大石でもおれば、こんな馬鹿なことをすまいが、浅野はこの度の役で評判を悪くするぞ。講義の覚えもめでたくなくなるぞ。光助は匠の神にも腹が立ったが、江戸家老の処置にも怒りが湧いてきた。わしの言うことを聞かないのなら、こっちにもそのつもりがある。そう考えて、手土産などつっかえせ、と言った。用人が、それはあまり、と言った。光助は、黙って何か考えていた。五。辰の口、堀通り角の伝送屋敷は、塀も壁もすっかり塗り替えられて、庭の草の代わりに、白い砂が門を入ると玄関まで続いていた。キラが下見分に来るという日なので、代わりの人々は早朝から詰め切って不安な胸でいた。どこも手落ちはないか。ないと思う。思うではいけない。じゃ、断じてない。でも、700両では、どこかに無理が出よう。愛役の伊達左京の方はいくら使ったかしら。それはわからん。伊達より少ないと肩身が狭いぞ。第一、評判が悪くなる、と人々が言っているとき、吉良光助之助様、と玄関で呼ぶ声がした。そら。人々が立ち上がった。玄関の式台、玄関脇には、侍が、小物がつつましく控えていた。玄関の石の上に置いた黒塗りの籠から、光助之助が出て、出迎えの人々に軽く一礼して玄関を上がった。人々は、光助の顔色で、光助の機嫌を判断しようとした。匠の神は、ただいま参上いたします。光助は、匠の神が玄関に出迎えぬので、いよいよ腹立ちと不愉快さとが重なってきた。そして、式台を上がって、玄関に一足踏み込むと、この畳は、と下を見た。は、取り替えた畳か。なぜ、人間べりにせぬ。人々は玄関を上がるが早いか、すぐ、鋭く咎めた光助之助の態度と、その係も、匠の神もいないのとで、どう答えていいかわからなかった。匠を呼べ。はい、ただいま。伝承人には、人間べりであることは、子供でも知っている。このヘリと運転とでは、いくら金が違う。玄関だけは運転でなくてもよろしかろうかと。侍の一人が答えかけると、黙んなさい。お引き受けした以上、万事作法通りになさい。出費が惜しいのなら、なぜ手元不如意を口実に断らんか。お受けした上で、慣例まで破って、 ケチケチすることがあるか。匠を早く呼びなさい。光月がこう言っていたとき、匠の神が険しい目をして足早に家来の後方へ現れてきた。何か部長法でもいたしましたか。光月に礼をもしないでそう言った。部長法？光月はうなずいて、部長法だ。この畳のへりは何だ？雲源です。雲源にもいろいろある。これは何という種類か。それは知りません。しかし、畳屋には雲源と言って命じました。確かに雲源です。模様が違う。取り替えなさい。取り替える？そうだ。今から。作法上決まっている模様は変えることにはなりませぬぞ。いくら貴殿が慣例を破っても、こういうことは勝手には破れんからな。即刻取り替えなさい。次。そう言うと、光月は匠の神の返事も待たず、次の間に入った。匠の神は、蒼白になって、その後ろ姿を睨んでいた。6。明日の勅使の接待方の予定が少し変わったと聞いて、匠の神は、伊達左京を探して聞こうとしたが、茶坊主が、もう、お下がりになりましたと言った。キラ殿は、おられます。匠の神は、廊下へ出て、高家衆のたまりへ歩きつつ、光月に聞くのは残念だが、と思った。しかし、伊達に聞きにやるのも面目に関わるし、そう思って、松の間の廊下へ出たとき、光月が向こうから歩いてきた。しばらく。光月はじろっと匠の髪を見て立ち止まった。明日、模様替えがありますそうで、どういう風に。知らないのか。聞き漏らしましたが、どうかお教えを。聞き漏らした。無念な。どこで何をしていた。ちょっとせわしくて。せわしいのはお互いだ。光月は行き過ぎようとした。しばらく、どうぞ、明日の、と言って、右手で光月の袖を掴んで引いた。何をする。光月は腕を振って大声を出した。腕が匠の神の手に当たった。何一つわしの言うことを聞かずにおいて、今さらのめのめと何を聞く。光月が大声を出したので、梶川が襖を開けて顔を出した。匠の神は蒼白になっていた。わしをある悲しかに扱いながら、自分が困ると袖を引き止めて何を聞くか。光月は匠の神が黙っているので、バカバカしいとつぶやいて行き過ぎようとした。教えてくださらんのか。教えてくださらんというのか、匠。貴殿、わしが教えて聞いたことがあるか。明日のことは儀式のことにて、公事ではござらぬか。公事なればこそ、先刻通達したときになぜ聞き漏らした。それは、拙者の無念ゆえ、お教えを願っているのに。貴公の無念の尻拭いをしてやることはない。光月はそう言って歩き出した。 教えんとおっしゃるのか。たくみは後ろから必死の声で呼んだ。
くどい。
講師を混同して、と、たくみが言うと、
それは聞こうだろう。
金の惜しさに前例まで破って。
何？
梶川が、あっと低く叫んで立ち上がった。光介は、
何をすると叫んだ。
匠の神の手に白羽が光っていた。光介はよろめいてつまずくように逃げ出した。匠の神がお呼び越しに切りつけたとき、梶川が、
何をなさると叫んで組みついた。
七。匠の神は切腹と決まりました、と、この左兵衛が枕元へ来て言った。光介は横に寝て傷の痛みに顔を歪めていたが、
そうだろう、
と答えた。
お上では乱心者としてもっと寛大な処置を取ろうとなさいましたが、
匠の神は乱心でない。光介は後の人のために生かしておけんなどといろいろ理屈を言ったそうで、とうとう切腹に。
あの意地っ張りの君近め、どこまで考えなしかわかりゃしない。そして、殿中ではどう評判をしている。どちらが悪いとかいいとか。
ええ。匠の神の丹領と臨職はよく知っていますが、殿中で切りつけるにはよくよく堪忍のできぬことがあってのことだろうというので、やはり同情されています。梶川の評判は良くないようです。どうしてもっと十分にやらせてから抱き止めなかったかと。
無茶なことを言う。十分にやられてたまるものか。わしは軽い手傷だし、向こうは切腹で家断絶だから、向こうに同情が向くだろうが、と言ってわしを非難するのは間違っている。
いや、父上を一概に非難してはいませんが。
いや、事情のわかっている殿中でそのくらいなら、ただことの結果だけを見る世間では、きっとわしをひどく言うだろう。
わしはこの度のことで悪いとは思わん。わしは高家衆で幕府の儀式慣例、そういうものを守ってゆく役なのだ。その慣例を無視されたのでは、わしにどこに立つ瀬があるか。ことの起こりはあちらにある。ところが、殿中でわしに切りつけるという乱暴なことをやったために、よくよくのことだということになって、たちまちキャツが同情されることになるのだ。わしがあの時殺されていても、やっぱり向こうが同情されるだろう。あいつがでたらめのことをやったということが、世間の同情を引くことになるのだ。バカバカしい。
しかし、訳を知っている人はよくわかっています。
そうだろう。だから、お上からも、わしはお咎めがなくて、あいつは切腹だ。しかし、世間は素直にそれを受け入れてくれないのだ。キャツが乱暴なことをしただけで、向こうに同情が向くのだ。思慮のない君近者を相手にしたのが、こちらの不覚だった。まるで、マムシと喧嘩したようなものだ。相手が悪すぎた。まったく。匠も匠だが、 家来がもっと気が利いていれば、こんな事件にはならないのだが、わしは迷惑至極だ。切られた上に世間からとやかく言われるなんて、こんな災難がまたとあるか。医者が次の間から、あまりおしゃべりになっては、と注意した。八。上杉の付け家老、千坂兵部が薄茶を喫し終わると、近頃、朝の浪人の噂をお聞きになりましたか、と光介に言った。どんな、匠の神のために、ご隠居を打つという。光介は笑って、なんでわしを打つ。匠の神に切られ損なった上に、まだその家来に切られてたまるか。なるほど、匠の神が切腹を命ぜられたのは、自業自得のようなもので、恨めば公儀を恨むべきで、老公を恨むところはないはずですが、ただ、匠の神が切腹の時、近親の侍に、この恨みを晴らしてくれと遺言があったそうで、家臣の者の中に、その意志を継ごうという者があまたあるそうで、主が自分の胆力から命を落としたのに、家来がその意志を継ぐという方があるものか。ところが、世間の者は詳しい事理は知らずに、ただ敵討ちというだけで物を見ます。こういう、衆軍の力は恐ろしいものです。その吹く笛で踊る者が出てきます。それに、朝の浪人も口に垂れた苦しみが、この頃、ようやく身に染みてきましたから、何かしらやりたいのです。しかも、思い通りにならないとすると、局面打開という意味で、何かやり出すに決まっています。彼らは、一も六もありませんから、強いのです。何かしてうまくゆけば、それが仕官の種になりますし、失敗に終わっても、もともとです。だからこの際、思い切って上杉邸へお引き移りになったらいかがですか。嫌なことだ。光介之助は首を振った。わしはちっとも悪いことをしたと思っていない。わしと匠の神の喧嘩は、七分まで向こうが悪いと思っている。それを。こんな世表で白金へ引き移ったら、キラはやっぱり後ろ暗いことがあると言われるだろう。わしはそれが尺だ。ご隠居もなかなか堅い意地でございますな。だが、わしはつまらない喧嘩を売られたとしか思っていない。わしは喧嘩を売った匠の家来たちに恨まれる筋はないと思っている。理屈はそうかもしれませんが、一体、朝の浪人の棟梁は誰だ。大石と申す国家老でございます。大石蔵之介か。あの男なら、もっと訳がわかっているはずだ。わしを打つよりか、いえ最高の運動でもすると思うが、わしを打ってみ、朝の家最高の見込みは永久に絶たれるのだが。さようでございましょうが、禄を失いました者どもは、それほどの訳を考える暇がございますまい。公儀という大きい相手よりも手近なご隠居を。わかった、わかった。しかし、匠の神をいじめたようにとかく噂されている上に、今度はその敵討ちを恐れて逃げ回っていると言われて、 わしの面目に関わる。来たら来た時のことだが、ちさか、結局、噂だけではないか。なれば結構でございますが、しかし、万一のご用意を。だが、引き移るのは嫌だよ。それならば、お付け人として手の利いたものを詰めさせる義は。それもいいが、なるべく世間の噂にならぬように。はは。ちさかはこの頑固なじいと短気な匠の神とでは、喧嘩になるのはもっともだと思った。しかし、この頑固さを世間で言うように、強欲とか吝嗇とかに片付けてしまうのは当たらないと思った。どどっと物の倒れる、メリメリと戸の破れる、凄まじい響きが遠くの方でして、人の叫びが聞こえてきた。小助の助は耳を澄ました。
狩りだという声がした。
この押し詰まった年の暮れに無念な。屋敷うちかな、それとも、隣屋敷か。と思いながら、光助は、火事か、と、隣にいるはずの金次に声をかけた。そして、半身を起こすと、畳を踏む音、家来の叫びが聞こえた。
火事はどこだ？誰かいないか？
気合をかけたらしい鋭い声がした。近い廊下の雨戸が叩き落とされたらしい音がした。同時に、どっかの板塀に掛け屋を打ち込んでいるらしい音が続けざまに聞こえた。
朝の浪人かな。
光助は、有明の消えている闇の中で脇差しを探り当てた。と、薄い火の影が差して、
御前！
蕎麦用人が叫んで入ってきた。
狼藉者が押し込みました。
朝の浪人か。
そうらしいです。すぐお立ち抜きを。
光助は慌てて起き上がった。
立ち打ちの音がした。掛け声が聞こえた。
人の足音が庭に、廊下に、部屋に入り乱れかけた。
こちらへ。
どこへ行く？
お早く、お早く。
蕎麦用人は勝手口に出て戸を引き開けた。雪明かりであった。いろいろな物音がさえ返ってはっきりと聞こえてきた。用人は炭小屋の戸を開けて、
ここへ、と言った。
光助は裸足のまま中へ入ると、用人はすぐ戸を閉めてしまった。
大勢か。五六十人、裏と表から。
五六十人？光助はそんなに大勢の人間が浅野の家来の中から自分を撃つために残っていようとは思えなかった。
他の数えでもあるのではないか。さあ。
別に悪いことを千人間が喧嘩を売られて傷を受け。世間からは憎まれた上に、また、後で仇として撃たれるなんて、こんな馬鹿なことがあるものか。光助は世間や仇討ちといったような道徳に、心の底から染み出てくる怒りを感じた。
御前、黙っていないと見つかります。
光助はつぶやくのをやめた。炭小屋の中は、しんしんとして冷え渡っていた。外の人の叫び、足音は、だんだん激しくなってきた。
本当に朝の浪人か。
そうらしいです。これで、俺が撃たれてみ。俺は、松瀬までも悪人になってしまう。 敵討ちということを褒め上げるために世間は後世に俺を強欲非道の人間にしないでは置かないのだ。俺は、なるほど、匠の神を少しいじめた。だが、匠の神は、わしの面目を潰すようなことをしている。わしの指図を聞かない上に、慣例の金さえ持ってこないのだ。これは、どっちがいいか悪いか。しかし、先方が乱暴で人情といった乱手をやるために、たちまち俺の方が欲深のように世間で取られてしまった。あいつはわしを切り損じたが、精神的にわしは十分切られているのだ。それなのに、まだ家来までがわしを切ろうなどと、主人に切られ損なったからといって、その家来に仇と狙われる理由がどこにあるか。まるで理屈も筋も通らない恨み方ではないか。わしに何の罪がある？ひどい。まったくでたらめだ。光月の助は、寒さと怒りとにガタガタ震えながら首を振った。物音は少し静かになった。言ったのかな？ いえ、まだまだ。二人は隅田原の後方に縮んでいた。雪を踏んで足音が小屋を目指して近づいてくるのが聞こえた。十。戸がきしって雪明かりがほのかに差し込んだ。しまった、ダメだ、と思ったとき、戸口へ火事装束らしい姿の男が現れて、槍を構えながら入ろうとした。用人が薪をつかんで立ち上がると投げつけた。その男は、たちまち戸口へ飛び出すと、この中が怪しいぞ。と叫んだ。そしてもう一度槍を構えて、出ろ、と叫んでじりじりと入ってきた。用人は炭を、薪を投げつけたが、用人の後の白衣を着た光月の姿を見つけると、えい、と叫んで突きかけてきた。光月は後ろへ下がろうとして、荒壁へドンと背をぶっつけた途端、太ももを疲れて尻餅をついた。何の罪があってわしは殺されるのだ。どこに物の正不正があるのだ。わしは殺された上に英語を悪人にされてしまうのだ。わしの言い分やわしの立場は、仇討ちという大なり物入りの道徳のために踏みにじられてしまうのだ。光月は炭を掴んで投げつけた。用人が槍を持っている男のそばをうさぎのようにくぐって外へ出た途端、雪の上に黒い影が現れて掛け声がかかると用人はよろめいて手をついた。この中が怪しいのか。もう一人の男がずかずかと入ってきて、光月の着物の白いのを見当に、参るぞ、と刀を振り上げた。大石がいるか。光月が聞いた。誰だ、聞こうは。大石がいたら、いなさる。光月は、大石がいたら、この筋の立たない仇討ちをなじってやろうと思いながら、立ち上がろうとしてよろめいた。後から来た男が襟首をつかんで引きずろうとした。光月は、主も無茶なら、家来も無茶なことをする連中だ、と感じたが、 恐怖に心臓が止まりそうで声が出なかった。そしてずるずると引きずられて出た。
いや、白リンズを着ている。
外で待っていた一人が言った。誰かが予備校の笛を吹いた。
白リンズを知っている。
何も物事がわからんくせに白リンズだけを知っている。わしはどうして朝の主従のために重ね重ねひどい目に遭うのか。光助は混乱した頭の中で、わしは匠の髪に電柱で切られたために、強欲な意地悪じじいのように世間に思われた。わしの方が何か名誉回復のために仕返しでもしたいくらいだ。それなのに、わしが前に切られかけたということが、なぜ今度殺される理由になるのか。まるきり物事があべこべだ。人々が黒々と集まってきた。小太りの背のあまり高くないのが来ると、
太夫、どうも光助殿らしく、と一人が丁寧に言った。
これが大石か、と光助が思ったとき、傷どころを調べてみ。二三人が手早く肩を吐き出して手職を差し付けた。
あります。
大石はうなずくと雪の中へ膝をついた。光助は、
うや、と思いながらちらっと見ると、
吉良光助之助殿とお見受け申します。我々は、元浅野匠の神の家来、大石蔵之助義勝が四十六名のものでありますが、先年は不慮のことにて、と雪の中に手をついて名乗りかけた。
なるほど、これだ。
大石はやはり大石だ。なぜあの時江戸におらなんだ。
大石がおれば、わしもお前もこんなことにならずに済んだのだ。
大石だけがわしの心をいくらか知っている。
そうだ。すべてが不慮のことなのだ。
わしのバカバカしい災難なのだ。
災難と諦めて、撃たれてやろうか。
光助が混乱した頭で自分勝手なことを考えていると、大石は何か言い終わって、担当を差し出すと、
いざ、と言った。
担当を突きつけられると、光助の頭にわずかに刻していた諦めは、たちまちまた影を隠した。自分の立場も言い分も、敵討ちというもののために永久に踏みにじられてしまう怒りが、また胸の中に燃え上がっていた。彼は、浅野主従、世間、大衆、道徳、後世、そのあらゆるものに歯向かってゆく気持ちで、その担当を抜き放って、ふらふらと立ち上がった。
未練な、卑怯者め。
何が卑怯か。わしには正しい言い分があるぞ。
そう思いながら、あてもなく担当を振り回していると、
狭間、切れ、
と大石が言った。
大石にも不当に殺される者の怒りがわからんのか、
と思ったとき、
ええー、と、
掛け声がかかった。